猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
はい、それでは猫のしっぽポッドキャスト第311回始まります。はい、今週はですね、猫好きさんとやはりタイミング合わず、本編だけは前回猫好きさんと収録したスカイプ音源がありますので、本編今回の本編と、次回312回に分けて本編は配信したいと思いますが、それ以外のパートに関しては私の方の一人収録になります。ご了承ください。はい、そして、今までマイカスタジオでね結構撮っていたんですけれども、なんと311回にして猫のしっぽ初のドライビング収録というか運転中の収録に挑戦しています。ユンユン白書のユンユンさんみたいにね、以前やっておられたように、車の運転しながら話をされるというのをちょっと真似を、なんと311回目にして初めて真似をしてみようということで挑戦しています。ユンユンさんみたいにうまくいくかどうか不安ですが、まあ頑張ってやってみたいと思います。残念ながらね、あれですね、いっぱいコーナーとか、お便りコーナーみたいな原稿を読みながらというかですね、まあその内容を読みながらっていうのは運転しながらできないので、オープニングとエンディングだけですね、アドリブで割と喋れるような部分だけのパートを収録してみようかなと思いました。はい、今右折をしましたよ。ということで、本編に行ってみたいと思いますが、ウインカーの音とか、ちょうど小雨が降ってるんでワイパーの音とか入って、あとエンジンの音ですね。まあまさかエンジン音で車種までバレるとは思いませんけれども、まあいろいろな雑音も入ってお聞き苦しいかもしれませんけれども、ご了承ください。それでは本編の収録に、本編の配信にお聞きください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は流行っている食べ物の話と、
はい、
いうことでちょっと思いついたのでネタを、ご提案したんですが、
はい、
猫好きさん、流行ってるものというと、最近流行っている食べ物というと何が思い、
はい、
ありますか。まあいくつかね。はい、
うん、あるんですけど、はい、ちょっと話題にも少しなっていた、はい、タピオカ？
タピオカミルク。タピオカ。
タピオカミルク。うん、私、なんか、生まれて初めて食べたのが、はい、確か修学旅行、高校の修学旅行ぐらいの中華街とかだったんですよ。
はいはいはい。
で、多分なんだろう、 たまたまだと思うんですけど、私がその食べたやつはちょっとなんか中に火が入ってなくて、
はい、
粉っていうのかな、なんか硬い芯が残ってて、はいはいはい、うん、あのまあまあ、悪く言ったらぶっちゃけ食べれるもんじゃなかったんですよ。食べれたもんじゃなくて、本当になんと恐ろしいゴム製品が飲み物の中に入ってるんだと、うん、
はいはいはい、
ましてやもうストローぶっといし喉に入り込むし、はい、私結構薬の錠剤も飲むのきついんですよね、はいはいはいはい、喉が。なのに、はい、なんつうものをこのように出したんだと思って、もう一生食べることはないと、すごい嫌な印象があったんですよ、はい、タピオカに。
トラウマぐらいになったんです
よ。そう、トラウマぐらい。
はい、
もうね、高校生のなけなしのお金で買ったタピオカドリンクがクソまずいっていう。はいはい、そう、けど、最近まためちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。
めちゃくちゃ流行ってますね。タピオカ、ね、最近のはタピオカミルクっていう感じ、はい、なんかミルクっぽい、ね、はい、牛乳っぽい飲み物の中に、中に、まあ、た黒いタピオカが入ってる、
はい、うんうんうん、
ちょっと怪しいというか、
そうそうそうそう、
ね、ちょっと異様なあれなんですけど、ね、なんかやけに流行ってますよね、うん、
めちゃくちゃ流行ってますよね、うん、でも、まあ、うん、はい、まあ物は試しにと思って、うん、なんかコンビニかなんかで売ってたんですよね。
はいはいはい。
で、まあどうせ、まあまたあのまずい、なんかやつ、玉、うん、入ってるんでしょと思って食べたんですけど、うん、いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。
そうだね。さすがに進化してるっていうか、最近のまともなんで。
そうそうそう、多分茹で方がうまいのかな、うん、同じタピオカ粉扱ってはいるとは思うんですけど、うん、でもう、めちゃくちゃ美味しくて、はい、どのぐらいだろう、今年入ってぐらいからですかね、はい、ちょっとまあブームには出遅れてるんですけど、はい、今年始まってぐらいからずっとハマってて、普段私飲み物とかあんまり甘い飲み物を買わないようにしてるんですよ、はい、なんですけど、もうタピオカミルクティーはもうどうしても飲みたくなっちゃって、
はいはい、
1週間に3回ぐらい飲んでます。
そうなの。
飲んじゃってますね。
いや、北九州でも、
北九州で、まあでもその、うん、なんだろう、ちゃんとしたカフェ的なやつはあまりなくって、うん、ましてやちょっと高いから、うん、あっても、だから普通にコンビニで売ってるなんか200-300円、
はいはい、
のやつしか買わないですけど、
はい、
いやでも本当に美味しいタピオカミルクティー飲みたくて、この間東京行った時に4月に原宿まで行ってタピオカミルクティー飲んできたんですよ、
うん、
いやー、うーん、美味しかった。もうね、年がいもなくわざわざ原宿まで行って、うん、はい、もう何、女子高校生とか女子中学生に紛れ、はい、50人ぐらいの列に並んで、
はい、
あの兄と、
はい、
しそじ近い兄と私で2人で並んで、
はいはい、うん、
買って食べてきました。いや、美味しかったです。
なんかね、あの私もたまたま、はい、あの渋谷にちょっと用事があって、はい、出ることがあって、
はい、
まあ、それで要は美術館に見に行ったんですけどね、嫁ちゃんと絵を。
あ、はいはいはい。
で、そしたらなんか、その帰りに、やけに行列ができてるお店があるなと思って、なんだろうと思ったら、うん、タピオカミルクティーのお店でした。
はいはいはいはい。
いや、それ見て、なんでこんなの流行ってるのっていうのが、その時初めて知ったんですけどね。
うん、うんうんうんうんうん。うん、いや、飲まなかった。
あ、いや、だってもう行列なんだもん。それこそ何十人も。
いや、そうなんですよね。うん。
だから、その時でもさすがに20-30人ぐらいだったかな、行列並んでて。とても並んで買うとかそういうこともせずに、うん、 だから未だにまだた、うん、あの、この流行っていうか流行りになってから、タピオカミルクティーって食べたら、うん、っていうか飲んだことないんですよね。
あ、そうなんだ。いや、なんでしょうね、なんか、あの、うん、昔ってただ茹でて、
はいはい、
なんかまあミルクティーみたいのになんかただ入ってるだけっていう感じだったんですけど、
は
い、
そうですよね。昔ちょっと前、うん、ちょっと前どころかかなり前に一度そういうなんかタピオカブームって流行りましたよね。ありましたよね。
20年ぐらい前に一回流行って
ますよね。そうそう、20年ぐらい前に一度流行ってますよね。
そうそう、うん、なんか多分、うん、その時はもうただただそういう作りだったんですけど、今回のは、はい、まあ店によって違うんですけど、うん、多分茹でた後にちょっとシロップ漬けみたいのしてるんですよね。
あ、
なんかシロップにつけてる店もあれば、その、はい、濃い紅茶を煮出して、
はい、
なんかそういうのになんかつけといてて、はいはい、なんかタピオカにちょっと甘い味が染み込んでて、はいはい、でまあ食べるとすごいもちもち食感でみたいな、なんか昔あの白玉団子とか流行った時代あるじゃないですか。
流行りました。
そう、なんかそういう感じ、
かなり昔じゃないですか。
そう、かなり昔。なんかもうそういう感じで、そのなんかちっちゃくて口に入りやすいもっちもちした食感が多分人気なんじゃないですかね、はいはい、きっと。
なるほど。いや、基本タピオカってあれでんぷんというかあれだよね、単なる。
そうですね、タピオカ粉が入って、まあでんぷんに近いもの、
うん、という片栗粉というかでんぷんとかそういうものに近いの単に、
はい、
まあ固めたっていうか、
いや、そうそうそう、
溶かして固めただけの、本来だったら 無色透明というか、
いや、そうなんですよ。そうそうそう、
あれだからそれにわざと黒い色をつけたりしてるんですよね、あれね、色素。
そうです、そうです、
色素っていうか、なんか、
うん、
うん、
そうなんですよ。まあでもあの色微妙ですよね。
なんか微妙だよね、
うん、
うん。いや、それこそあの猫好きさんの好きな、爬虫類の卵みたいな感じが。
そうそうそうそうそう。ほんとわかります。
見た目異様なんだけど。
うん。いや、けど美味しいんですよ。
美味しいんですか。やっぱりじゃあ進化してるんですか、うん、その、猫好きさんが以前中華街で食べられたタピオカドリンクっていうのは、やっぱり そのお店が下手くそだったんですか、ですかね。
いやいや、もうそう、多分そうです。ほんとに。
たまたま。
たまたま、うん、まあ、ね、他でもね、飲み試してみればよかったんですけどね、
うんうんうんうん、
まあでも、うん、まあそう、現代のはかなり進化してます。やっぱあと、
ね、
紅茶の葉っぱも、
はいはい、
なんか美味しい葉っぱだったり、うん、甘さ加減も美味しかったりとか、うん、あとなんか、まあ、春宿の方はなんかカラフルなやつとかもあって、
うん、
なんか紅茶が苦手な人もいるじゃないですか。
はいはいはい。
なので、なんか、炭酸ジュース、
うん、
サイダー的なものに、のカラフルなものに、そのカラフルタピオカを入れて飲むみたいな、
はいはい、
飲み物もすごい種類がありましたね。
ああ、なるほど。
うん。いや、流行ってんだと思って。
いや、本当にね、その行列見た時に、本当流行ってんなと思って。実感しましたね。
いや、うん、本当すごかったです。
なんかあちこちで、やっぱり渋谷でも何軒か行列ができてる店、ほとんどタピオカドリンクのお店でしたね。
うん。やっぱそうですよね。
いや、最初行列ができてるから、なんか、またみんな並んでラーメン、ね、なんかラーメン屋さんとかに、有名なラーメン屋さん並んでるのかなと思ったら、全部タピオカドリンクのお店でしたけど、うん、びっくりしましたけど、
ね。なんだ、ガンちゃん、うん、奥さんと並んだって話かなと思って、ちょっと期待したのに。
いやいやいや、もう、そんな、タピオカって、だって、それこそ、さっきね、小杉さんおっしゃったように、20年前ぐらいに一回流行ったじゃないですか。
流行りました、流行りました。
何も今更感が半端なかったですよね。
まあ、確かに、
うん、
いやでも本当に前は飲み物って感じでしたけど、今回はデザートって感じですよ。
です、ね、ああ、スイーツというかデザートというか、
スイーツ、
そっちに近い、
そうそうそう、
近いって感じなんですね。
うん、うん、
いや本当前は確かにね、そう、以前のブームの時は確かに飲み物、うん、単純な飲み物でしたよね。
うんうんうんうん、うん、 まあ今はなんか時代的にインスタ映えとかもあるんだろうけど、はいはいはいはい、うん、格段に美味しくなってるからコンビニでもいいから、はい、もうぜひ買って飲んでみてほしいですね。
今度試してみますよ、コンビニの。さすがにお店に並ぶつもりはあんまりない、はい、気合がないんだけど
気合いないとは無理ですよ ね、 ね、でもその気合多分寿命3年ぐらい縮まるぐらいの気合ですよね多分
確かに
本当に私も兄と2人で本当に間違いなく2年ぐらいは縮まりましたね。
そうでしょ、いやだって若い子しか並んでないんだもん、はい、
そう若い子しか並んでない、ね、本当もう修行でした、修行。
修行ですか
修行でした本当。
なるほど。
でも味は美味しかったです、
うんうんうん、ちょっとじゃあコンビニで試しに買って飲んでみます、はい、飲んでみるっていうか食べる、
はい、
あれは飲むっていうか食べるっていうか、あれ一応ストローで吸うんですかね、
うん、あそうですそうです、
今のやつは、はい、
うん、だから飲んでください、
飲んでみます、じゃあ、はい
はい、
あと流行りものというか最近流行ってるのか、はい、他に何かありますか。
なんかちょっと議題でいただいてたオメガ3脂肪酸、
オメガ3脂肪酸、
そう、
はい、
あれなんでそうガンちゃんの口から出てきたんだろうと思って、逆にそのなんか話題とかよりそう、そっちの方が気になっちゃって
意外だったって、
いやすごい意外でびっくりしました、
うん、オメガ3脂肪酸のが豊富に入った油っていうことで、アマニ油とか、はい、エゴマ油、エゴマ油っていうかエゴマ油とかなんか流行ってるじゃない、はいはいはい、すごい流行ってるじゃないですか。
はい。
で、多分そのまあ健康にいいよっていうことだと思うんですね。
うん、
その、ね、普通の油よりはその健康にいいよっていうことで。
うんうんうん。
で、うちの嫁ちゃんがたまたまその、アマニ油、食用のアマニ油、アマニ油、はい、を買ってきたんですよ。調味料みたいな小瓶に入った。
はいはいはい。
で、サラダにドレッシングとかマヨネーズかけるよりは、
うん。
そのアマニ油とかね、
うん。
をちょっとかけて食べた方が健康的だよっていうんで買ってきたんで、
うんうんうん。
まあ、それでちょっと興味が湧いて、へえ、流行ってんだと思ってたわけですよ。まあ、きっかけはそういうことなんですけどね。
うんうんうん、
で、よく見たら、その、オメガ3脂肪酸を豊富に含んでるみたいなのに書いてあって。
うんうんうん、
で、あと、エゴマ油エゴマ油っていうのも、なんかそう同じように、そのアマニ油と同じで、
うんうんうん、
やっぱりその、オメガ3脂肪酸をたくさん含んでいる。で、健康にいいっていうことで、うん、この間実家にちょっと帰った時があったんですけど、ゴールデンウィークに。
はい。
そしたら実家で、お袋さんが、思いっきりそのエゴマ油を、なんか、スプーンで3杯、朝晩一杯ずつ飲んでたりして、スプーン。
へぇ、
飲んでるっちゅうか、舐めてるっちゅうか。
ほうほうほう、う
ん。そういうのが、もう見てて、へぇみたいな、やっぱ流行ってんだ、みたいな感じで。それでちょっと気がついたんですね。
ああ、そうなんですね、うん。いや、ちょっとなんかね、はい、せっかく流行ってるとこ、なんかちょっと水を差すようであれなんですけど、うんうん、なんだろう、もう流行ったのがだいぶ前すぎて、うん、なぜに今って思ったんですよ。
って話。いやいやいや、そういう意味では、まあ、今は流行ってるわけじゃないよね。そのことの方が多分 2,3 年ぐらい前でしたっけ、4,5 年ぐらい前でした、結構
前でした、ね、そうです、 2,3 年ぐらい前ですね、
3,4 年ぐらい前ですよね、うん、そのオメガ3脂肪酸、
うんうんうん、
がね、なんか体にいいよっていうのは、
そう、でもなんかその当時一緒に、うん、なんだっけ、何油だったっけな、うん、ココナッツオイル、
ああココナッツオイルね、流行りましたね、またこれもね、
もう当時めちゃくちゃ流行ったんですけど、うん、やっぱちょっと匂いのきつさだったりとかで、はいはいはい、日本人の口には合わないっつってなんか廃れてたんですけど、うん、やっぱりエゴマとかは、うん、まあ、日本人の口に合ったのか、
はい、
すごい、あとなんだろう、やっぱ本当になんか 実感されるんでしょうね、皆さん。
ああ、そうなんですか。
だから多分ずっと続いてるんだと思います。
あの確かにね、そのアマニ油とかエゴマ油とかっていう ほぼ無味無臭というか、ほとんど匂いとか味がしないですよね。あんまり癖がない、
うん、
癖がないですよね、ココナッツオイルみたいに。
ああそう、ココナッツオイルよりかは、
まあ、まあいい感じが全然しないですよね、うん、甘い匂いとかね、味が、
うんうん、でもエゴマ結構苦くないですか。
エゴマはまだそのあんまり飲んだことで、そのおふくろさんが飲んでるの見ただけで味わったことないんですけど、あまりはもう全然無味無臭ですね、うん、ほとんど。
ああ、うん、私もなんかそのエゴマとかそのアマニーはあんまり火を通しちゃいけないってことで、
うん、あ、そう
そう、なんかサラダ用のオイルとして、うん、あの家に常備置いてありますね。
おお、さすが、さすがです、ね。
そう、うん、いえいえいえいえ。なんかそれもやっぱ使うなら封切ったら早く目に使った方がいいんですよね。
そうですね。あの、うん、結構あれですよね。あの光に弱いとか、
そうそうそう、
結構なんかデリケートって、熱に弱いとかいうんで、
そうそうそう。
本当に使う時以外はすぐ冷蔵庫に入れるみたいなことを。うちの嫁ちゃんもしてますけどね、うんうんうん、できるだけ光に当てないようにっていうんで。
ああ、やっぱしてるんだ、うん、あ、でも冷蔵庫に入れてるってすごいですね、
うん、いやだって小瓶ですよ、ちっちゃな、ね、あのドレッシング、普通のあの小瓶のドレッシングみたいな感じの、
うんうんうん、
そんなに大量に、まあ、でっかいあのね、普通のペットボトルみたいな油じゃないんで。
ああ、うん、いや大きさはどうこうっていうより一応油だから、うん、あの、うん、固まらないのかなと思って。
ああ、いや、あの冷蔵庫を入れてるぐらいだったら全然アマニ油は固まらないです、サラサラですね。
ああ、そうですか、うん、いや、ね、なんか私なんかあんまり気にしなくて、うん、なんかなるべくその結構最近温暖化が結構深刻化してるじゃないですか、はいはい、だから何でも調味料を冷蔵庫に入れた方がいいみたいのを聞いて、うん、なんか一時期からちょっと何でも冷蔵庫に入れるようにしてた時期に、うんうんうん、ラー油も入れてたんですよね、うん、そしたらラー油って結構固まるんですよ。
ラー油は固まるでしょうね。なんかね、
え、なんでなんで。
いや、あれはだって全然なんかなん粘土っていうか、その、うん、あれが、ま、すごく粘っこい感じがするじゃないですか、うん、ラー油って。
あ、まあまあ確かに、うん、まあ確かにそうですね。
アマニ油ってサラサラですよ、なんか。
いや、そうそう、めちゃくちゃサラサラですよね。
めちゃくちゃサラサラでしょ。だからちょっと冷蔵庫入れたぐらいじゃ固まんないかなと思って。
あ、そうなんだ。
いや、なんかなんとなくか、なんか固まりそうだよね。あ、油脂っていうか。
あ、本当ですか。全然分かんなかった。
やったことない。あのラー油は確かに常温で保管してるんで、そんな冷蔵庫入れて固めたってことはないんだけど、うん、なんか。油脂っていうかね、
うん、そうそうそう、
あの牛脂が冷えて固まるみたいな感じで、
そうそうそうそうそう、ね、
なんかそんなイメージ、ね、
なんかちょっと微妙に固まっちゃって、
うん、
あれって数滴使いたいだけなのに、うん、全然使えないっていう、
もうそれ湯煎して戻すしかないじゃんだ
った。そうですそうです、わざわざ湯煎して、ね、もうめんどくさと思っても絶対もう入れないと思って、う
ん、いや、ラー油は入れなくてもいいでしょ別に、あれは熱にどうのこうじゃないわけだから。
そうそう、なんか辛味成分とかも入ってるから、うんうん、そんななんか悪くなるものではないと思ったんですけど、うん、ね、なんだろう、なんか片付けたくなっちゃったんですよね。なんか
何でもかんでも入れたくなっちゃうよね。でもそうやって、
そう、何でもかんでも入れたくなる年頃だったんですよ、その時。
なるほどね。
はい、
いや、まあ、
まあでもだからなんかアマニ油も結構高いけど、うんうん、はい、なんかあの固まったらどうしようと思って。
ああ、もう全然固まりませんね。
あ、そうなんだ。
普通の冷蔵庫のところに入れとけば、
うん、
全然固まりません。サラサラですのままですよ。
いや、やればよかった。やってみればよかった、ほんと。
いや、かえってあれじゃないですか。まあ、熱に弱いからって、さっきもね、あって、うん、サラダなんかにかけるのがいいよっていう。うん、まさに、うんうんうん、まさにその通りで、 加熱する料理にはあまり使えないんだけど、
うん、
あのサラダなんかにはドレッシング代わりにかけると美味しいんで、うちはだから私なんかあれですね、うん、あのそういう野菜サラダっていうか、まあ、サラダには、
はい、
エゴマオイル、エゴマ油と、うん、あとそれからあの、うん、よくあのポッカレモンみたいなあのレモン果汁売ってるじゃないですか。
はい、はい。
それを振りかけて、あと胡椒をちょっと粗挽き胡椒をかけて、ドレッシング代わりして。
めちゃくちゃシャレオツの食べ物食べてるじゃないですか。
シャレオツに食べてますよ。
イタリア人か
っていう。イタリアンっぽい感じで、シャレオツに食べてますよ。うん、だからそうすると、いいですね、冷やしてあるから、なんか、サラダにかけても、美味しいじゃないですか。うんうんうん、
はいはいはい。
あの、まあ、胡椒以外は全部冷え冷えなんで、レモンも冷やしてあるし。
うんうんうん。いいですね、なんか。
一度試してみてくださいよ、また。
いや、試してみます、ほんと。
めちゃくちゃ美味しいですよ。全然ね、冷蔵庫の中で入れても固まらないから大丈夫。
甘煮
はそうですね。
いや、まさかガンちゃんからそんな教えてもらうことが来るだろうって。ちょっとびっくりですね、本当なんかあんまり料理とかしないから。
そうだよね。
うん。まさかそんな情報が出てくるだなんて思って。いやだからもうアマニ油とかオメガ3とか聞いたら、カンちゃんどうしたんだろうと思って。ね、
ちょっとまあ
びっくりですよ。
私よりは要は嫁ちゃんの方が健康を気にしてるっていうのが
あるんで。うん、まあ女性ですしね。
ね、
うん。
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。はい、今週のいっぱいコーナー6月23日かまってちゃん、ジミーさんですね、今日のいっぱい奉仕作業の後の恒例のバーベキュー大会で生ビール飲み放題ということで、あ、これなんか1年に1回でしたっけ、 1年に何回かある奉仕のあれですね、バーベキュー大会ということで、生ビールサーバーから生ビール飲み放題と。羨ましいですね。いや、バーベキュー大会、生ビール飲み放題。いやー、いいっすねー。美味しそうだ。もう、やっぱりね、バーベキューは生ビールですよね。はい、ありがとうございます。そして、ケンチさんから、今夜は飲み比べセットから、吉野川と菊水合わせて 600ml。先週は摂取違反となりましたが、今週はなんとかなりましたということで、飲み比べセット、あ、吉野川菊水、これ両方とも有名なお酒、日本酒ですよね。はい、飲み比べセット、私も両方飲んだことありますけど、これ両方とも美味しいですよね。うん、それぞれなんかまあ、味があってあれですけれども、金賞受賞蔵清酒飲み比べということで、この中から、なるほど、吉野川と菊水を選ばれたわけですね。他に、腰の完売、それから八海山、それと、北霞ですか、これは飲んだことないな。あ、北雪、北霞じゃない、北雪ですね。金星、北雪って書いてありますね。はい。いやいやいやいやいや、全国新酒鑑評会、あ、これ有名な、あれですよね。新酒を、評価する業界のあれですよね。その中の、金賞の、受賞蔵の飲み比べということで。なるほど。菊水と吉野川を選ばれましたね。うん。私だと、八海山と吉野川かな。飲んだことないので、北雪かな。はい。その辺を飲み比べてみたいかなと思います。腰の乾杯と菊水はね、まあ、飲んだこともあるし。いやー、で、八海山美味しいですよね。これはよく私も飲みますね。うん。吉野川も何回か飲んだことあるんですけれども。はい。いやー、いいですね。飲み比べセット。いや、全部飲めという話もありますが、さすがにケンチさん、節制されましたね。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージですね。ハッシュタグ猫のしっぽとアットマークキャッツテールポッドキャスト公式のツイッターアカウントにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。6月23日亀兄さん、これ初めてですね、多分ね、投稿いただきました、ありがとうございます。第306回、最近ポチった話前半ということで、山椒魚かわいいよな、でも200匹もいたら少し怖いかも、笑い。冬物を安い時に買ってそのままタンツの肥やしになるのが自分はあるある。母の日にバームクーヘンは素敵な贈り物ですね、自分も次回買おう、笑い、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。まさにこれ私もほとんど同じ感想ですね。山椒魚はまあ1匹2匹は可愛いけど200匹は怖いよなというのは本当に同じですね。冬物タンスの肥やし、まあ、これね、いやーもうこれはね悩ましいですよね。一応うちは衣替えというかですね、夏には冬物をちょっと、それこそストックするカラーボックスじゃないや、なんだっけ、カラーケースみたいなのに入れて、で夏物だけタンスに入れてるっていう風に一応衣替えパターンで入れ替えはしてるんですけど、やっぱりどうしてもね場所取りますよね。はい、そして母の日にバームクーヘン、うちは結局花にしましたね。はい、嫁ちゃんが手配してくれましたけれども、よくあるネットで花を花屋さんが届けてくれるみたいな、いつものしましたね。もうなんか最近はね、なんかこれっていうものを送るよりは食べるものとか花とか、まあ後にね残らないものがいいかなと、邪魔にならないものがいいかなということで、このバームクーヘンっていうのもいいですよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてイクラムさんが、310回の後編を聞いていただいてます。女子プロの話の後編を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、そしてタカさん、これはそれは涙でというポッドキャストですね。それは、涙で始まったというポッドキャストを配信されているタカさんですね、ありがとうございます。多分、メッセージ初めて、こちらも初めてかなと思いますが、女子プロ界拝聴、ビューティーペア駆け巡る青春を無償に聞きたくなりました。約30年前ですが、地元の小さな体育館で女子プロを観戦し、物販でブル中野さんと握手してもらったのが良い思い出です。悪徳レフェリーの、阿部志郎さんのご冥福をお祈りいたします、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。その篠さん、もうお亡くなりになってたんですね。私ちょっとね、この悪徳レフェリーっていうのはあんまりの浅野志郎さんじゃない、阿部志郎さん、同じように間違えてるよねこれね、阿部志郎さん、志郎さんっていうとどうもね佐野志郎さんになっちゃうんだけど、阿部志郎さんですね。はい、阿部志郎さんっていうレフェリーはあんまりね記憶にないんですよね。ビューティーペア駆け巡る青春も、これタカさんと同年代なのかな。いや、懐かしいですよね。もうなんか女子プロというと、もうこれ真っ先に思い浮かべますよね。はい、ありがとうございます。はい、ダメだな、なんかやっぱりこれは、配信の中でも同じように笑っちゃってましたけれども、ミサちゃんと同じ間違いをしてますね。悪徳レフェリーは阿部志郎さんですね。はい、はい、そして6月25日ゆいまるさんから、キャー2人配信だといただきました。これはですね、どっちのことなんだろう。オーバーキャストで、あ、プロレスの話の時ですね。まあこれはひろしさんと2人配信ですけど、多分その中で次回、多分猫好きさん、あ、この時はそうだ、オープニングとかエンディングは猫好きさんと二人配信だったんですよね。そっちのことでしょうかね。はい、ありがとうございます。そして6月26日ケンチさんから310回 の後編を拝聴、男女ともにプロレスラーの鍛え方は肉厚でびっくりすごいものですと。クラッシュギャルズなども知ってはいますが、やはりアントニオ猪木ですかね、古いわらといただきました。はい、ありがとうございます。はい、これはね、もうケンチさんと私も完全に同年代ですね。私も女子プロ、クラッシュがギャルズもね、かすかに覚えてるぐらいで、やっぱり女子プロというよりは、あの、男子プロレスですね。新日本プロレスとか全日本プロレスのあたりですよね。アントニオ猪木とか、ジャイアント馬場とかね。いやー、古いですわな。はい、ありがとうございます。そして6月29日、演劇ラジオのカマ様からいただきました。今週聞いたポッドキャストその2ということで、ピーチャップ12回、九州の、北九州の片隅129回、小島ジョニー14回、ゆかり VS34、35の35回、寝台特急39回、バレラジ72回、寝たら忘れるラジオ72回、キレナガ46回、猫のしっぽ310回というふうにいただきました。今週も、今週も聞いていただきありがとうございます。最後に、猫のしっぽハッシュタグ読んでいただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。基本猫のしっぽではいただいたハッシュタグは、私の方で拾える限りは全部全読みですので、すいません、どうしてもなんかこれまずいというのは一言読まないでねと書いておいてもらえればそれだけは飛ばしますが、基本何もなければ、全読みしますのでご了承ください。いやー、なんかね、嬉しいんですよ、いただけると。メッセージ、こういう風にね、メッセージいただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、もうとにかくいただいたメッセージはね、全部読もうというのが、これ私の、もともとの、まあ、親番組というか、あれですね、空海 IT ニュースからの流れなんですが、まあ、基本いただいたメッセージを全部読むというポリシーでやってますので、ご了承いただければなというふうに思います。まあね、うちのような弱小ポッドキャストはメッセージの数が少ないので、こういうふうに全部読めるんですけれども、まあ人気のポッドキャストはね、本当にお便り回とかっていうんでまとめて紹介される回とかね、抜粋して紹介される回があったりするんですけれども、まあうちは全部読みますよ。何通来ても全部読みますので、もうどしどしいただければと。もう本当にね、やっぱりメッセージをねいただけるともうテンション上がりますからね。お互いこれポッドキャスター同士はそういうのをよく知ってるんで、ついついポッドキャスターさん同士でメッセージやり取りするっていうケースが僕らなりがちなんですけれども、もうぜひぜひ、ポッドキャスターさんもちろんなんですが、リスナーの皆さんからも、もう聞いたよというのを一言ね、送っていただけるだけで狂喜乱舞しますので、ぜひよろしく、今後ともよろしくお願いします。はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです、オープニングに引き続き車を運転しながらの、ドライビング収録をに初挑戦第2弾ということでエンディングを収録してます。いやー、なんかね、慣れないですね。いつもは止まった駐車している車の中で静かな中でやってるんで、まあちょっと運転しながらという初挑戦ということで、よっと右折をするよということで、なんか慣れないですね、なかなかね。あと今日は6月30日の日曜日、もう配信日ギリギリに収録、慌てて収録しているわけですが、いやー、ちょっとね、横浜は小雨が降ったりして、少し気温が昨日、今日と下がったりしてですね、案の定体調崩しました。ちょっと喉がね、いがらっぽいというか、咳が出るというかですね、あと、ちょっと鼻水がズルズルするというかですね、非常に、なんか、これ風邪の引き始めだよなみたいな感じの、ちょっとやばい状況 になりつつあるんで、まあなんか、なんとか、このままうまく、ひどくならないで済ませられないかな、というふうに思ってます。このまま一晩寝て、明日月曜日からもう仕事あるのにどうしようという感じなんですけれどもね。なんだか、私の周囲でも結構ね、風が流行ってるみたいで、やっぱりね、気温の変化になかなか体調ついていけないという日々が、ここのところ続いてますので、皆さんもね、ぜひ体調管理には、注意していただければなぁと、ご注意いただければなぁというふうに思います。いやぁ、うたた寝はダメっすね。本当に。もうなんか、ふっと気がついたら、うたた寝してて、あ、もうなんか、やばい、寒いと思った瞬間にもう完全に風邪をひき始めているような感じになってましたね。はい。いや、なんかドライビング収録だとね、ついつい長話になっちゃいますね。なんとなく、運転しながらなので、なかなかちょっと、スムーズに喋れないというか、いろいろ気を取られながら、運転に気を取られながらやってるんで。ちょっと長話になっちゃいましたね。じゃあ、いつもの、いきますよ。次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。